78.6. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。さて、この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は中村幸太郎弁護士にお越しいただきました。中村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は番組テーマが自分にびっくりというテーマなんですが、思っていなかったことができたとか、やっちまったみたいなミスもあったり、自分にびっくりしたこと、先生は何かありますか？
はい、料理を楽しむようになったということですね。はい、学生の頃は食事はお腹いっぱいになれば何でもいいという感じで生きていましたので、簡単な料理以外は敬遠していたんですけれども、はい、まあ、仕事を始めてから、うん、食材や調味料を揃えて料理することを楽しむようになりました。
本格的ですね。スパイスなんかもこう揃えて。
そうですね、
はい、得意料理は
今は、スパゲッティを多く作るようになってます、ね。
スパゲッティもじゃあいろんなソースとかこうスパイス試してみたりとかするんですか？
そうですね、最近だと今サンマが非常に美味しいので、サンマでスパゲッティを作ったりして。
おしゃれサンマ焼く以外わからない
あ、美味しいです。
でなんかさっぱりといただけそうですけど。
そうです ねカボスとか添えて、
はい、いいですねそんなお料理も上手だという中村弁護士と今日はお送りしていくわけですが、はい、コピートークの方テーマは何でしょうか？
はい、今日のテーマは拘禁刑です。
はい、
今年の6月1日法改正により、これまでの懲役と禁錮の刑が拘禁刑に一本化されました。
はい、
明治40年の刑法制定以来初めて刑罰の種類が変更されたことになります。
まずはこれまでどうだったのかというお話を伺っていきたいんですが、まず懲役とは耳に、する方多いと思うんですけど、どのような刑だったんですか？
懲役刑とは裁判所により犯罪をしたと判断された人について刑事施設で閉じ込めて作業を行わせるという刑罰です。
はい、
刑罰を受けている人を受刑者と呼んでいますが、受刑者に対し物品の生産や施設運営のための炊事選択、職業訓練等の作業を行わせるという内容の刑罰です。
では禁錮の方は懲役とはどう違ったんでしょうね？
禁錮刑は作業をさせるということではなく、受刑者の自由を奪うこと、それ自体を罰とする刑です。政治的な信念に基づく犯罪や過失による犯罪について禁錮刑が定められる傾向にあります。禁錮刑の場合には作業を行う義務はないのですが、刑務所の運用としては希望して作業を行う受刑者が多く、実態としては懲役刑と変わらない例が多かったようです。
この懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたということなんですが、刑法の規定はどのようになったんでしょうかね？
はい、規定上は懲役と禁錮を定めていた条文が、拘禁刑は刑事施設に拘置する、拘禁刑に処せられた者には改善更生を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができるという規定へ改正をされています。
つまりこう具体的にはどのように変わったということなんですか？
これまでは懲役刑として作業を行うということそれ自体が刑罰でしたので、はい、刑務作業をどのような受刑者にも行わせなければなりませんでした。現在の日本の法律では刑務所内での受刑者に対する刑務作業指導の目的は自由を奪い労働をさせて社会復帰を最終的にはさせるというところにあると考えています。しかし刑務作業を行うことそれ自体が刑罰でしたので、社会復帰のための他の効果的な指導よりも刑務作業を優先させなければなりませんでした。一方で受刑者が社会復帰した後に一般社会へ適合できないということは多く見られ、再犯の確率は平成以降高止まりをしていました。今回の法改正によって受刑者を更生させて再犯を防ぐため、刑務作業を中心とするのではなく作業と指導を柔軟に組み合わせ、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な対応をすることが可能となりました。
今その作業と指導を組み合わせるとおっしゃっていたんですが、指導というのはどういうことなんですかね？
指導とは、強制指導といいまして、再犯を防止して円滑な社会復帰を促す教育や指導のことです。
はい、
その中には一般改善指導という社会生活に不可欠な心構えや生活習慣などを身につける内容や、強化指導という 学力が欠けていたり、学力向上が社会復帰に役立つと考えられる受刑者に対する学校教育に準じた内容もあります、
はい。
それ以外には特別改善指導というものもあります。例えば薬物依存離脱の指導、交通安全の指導、性犯罪再犯防止指導などです。このような指導によって受刑者の犯罪傾向についてより効果的な改善が期待できます。
確かにその相手に合わせた指導っていうのがね、とても大切になってきますもんね。
そうですね、はい。
それ以外に今回の拘禁刑の開始で先生が注目しているポイントって何かありますか？
はい、法改正以前の刑務所は非常に軍隊的であるという印象がありました、うん。刑務所の職員が刑務作業を命令し、受刑者が淡々と作業を行う、職員の命令に従わなければ懲罰を受けるというものですね。まあ、具体的な例で言えば、刑務官の方の、許可なく発言をしたり会話をすることはできないというのが、うん、典型的な例だと思います。つまり罰の威嚇によって刑務作業を強制することが基本でした。しかし法改正によって漫然と作業を行わせるのではなく、本人の更生と社会復帰のために適切な作業を行わせることとなりました、
はい。
このような目的の達成のためには受刑者が自分自身の問題点を把握し、納得をして作業へ取り組むことが重要と考えられます、うん。刑務所の職員のこれまでのように毅然とした命令をすることだけではなく、受刑者との対話、説明、説得、こういったスキルが必要になってきます。
なるほど。
受刑者を番号で管理するとか、十分な医療体制が整っていなかったりするなど、受刑者を非人間的に取り扱ってしまう問題が刑務所職員の意識が変わっていくことで改善していくことが期待できると思っています。
指導の方も柔軟さが必要になってくるんですね、
はい。
例えばですけど、薬物事犯をこう犯してしまった受刑者はどういった作業やその指導を受けることが考えられますか？
はい、薬物事犯による受刑者に対しては薬物依存者に対する離脱の指導が行われる可能性が高いと考えています、はい。離脱指導の中では依存症の患者に対して効果が認められてきたグループミーティングや認知行動療法などの指導が行われるものと考えています、うん。また作業としては依存症の患者の孤立の傾向へ対処するためコミュニケーション能力の改善を図るような仕組みの作業が行われていると聞いています、うん。このような依存症の治療を行うような作業及び指導によって社会復帰後の再犯可能性を低くすることが目指されることになります。
改めてこの拘禁刑のスタートでこれまでの懲役禁錮のどのような課題がいい方向にこう解決すると考えていらっしゃいますか？
はい、それは何よりも再犯率の高止まり傾向が改善する可能性があります。これは非常に重要なことです、はい。再犯の防止のために作業だけではなく指導を行うということは受刑者を甘やかしていくということでは全くありません、うん。再犯率の低下によって新たな被害者の発生を防ぐことができますし、薬物使用者の減少は社会をより安全なものとするために意味があります。受刑者が更生し就労するようになれば当然納税もすることになりますし、被害者に対する損害の賠償も可能になっていきます。再犯率を下げて再犯者を減少させることについては高い社会的な価値があるということを皆様に知っていただきたいと思っています。
そうですね、こう社会を守ることにつながるので、ね、更生させるその方向にこう、ね、ぐっと間口が広がっていってほしいですよね。
そうですね、そのように思っています、
うん。FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は拘禁刑について中村先生に伺いました。中村幸太郎弁護士、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集しています。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 bumpy アットマーク fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士ホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてくださいね。